はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく沢です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
今朝ですね、
はい、
初ツバメを見ました。
おう、うん、
沢さんのとこも飛んでます？
え、もう数日前にね、
うん、
初めて見まして。
ああ
、
あれね、僕ちょっとよく知らないんですけど、俳句とか川柳とか、季語というか、ね、春ツバメっていうんですかね。
そうですね。
ね、
う
ん、で、秋に帰っていくんですよね、また。
うん、また長い距離渡るんですよね。
ね、冬を越すために。
小さい体で。
あの、ちっちゃい体で子供連れてですよ、今度は。でね、まあいろいろあるらしいですね。台湾とか、
うん、
フィリピンとか。
はい。
もう、5000キロぐらい飛ぶらしいですよ。
ああ。
冬越すときに南の方に行くんですけども。
5000キロも飛んで、どこで休むんですかね。
ほんまやわ。聞いたことない、どこで休んでんだよね。すごいわ、
うん。
で、やっぱりツバメって過酷みたいですね。敵が多い。
そうでしょうね。
道中にいろいろ敵がおるらしいっすわ。
ああ。
カラスもそうやけども、だから、その、日本で、ね、今から巣作っていくと思うんですけど、
うん。
で、子育てして、で、秋に飛び立つんやけど、
うん。
まあ、ほんと、子供、なんか、5匹に1匹ぐらいしか向こうにつかないみたいですね。
ああ。
うん、だから、すっごい、こう、過酷な。
そうですね。
頑張ってんな。でも、かっこいいですね、うん、飛ぶ姿が。
ねえ、シュッとこうね。
うん。
ターンを切るとこなんかね。
ターンはもう、ツバメならではですよね。
そうね。
うん。
ほんと、ツバメ返しですわ。
ツバメ返しってよく聞きましたけど、あれは、何をでしたっけ？
佐々木小次郎のね。
あ、そうか、剣だ、あ、うん、そっかそっか、ツバメ返し、
キレ、
ね、キレのいいやつですね、スカーンって回るやつですよね。
そうですね。
あ、そっかそっか。ね、皆さんのところも多分ツバメ、北海道とかも行くんでしょうね。北半球にどこでも、繁殖するって言ったんで。
そうでしょうね。北海道あたりはこれから行くかもしれないですよね。
う
ん、
そうですよね。なんかすごいな、ツバメの人生も、人生じゃないけども、
うん、
頑張ってほしいですけどね。
そうですね。
我々も頑張っていきましょう。
はい。
はい。サムさんからなんかお話がありましたら。
はい。実は先週ね。ラジオで、初めて聞いたんですけど。
はいはい。
春バテという言葉を聞きまして。
夏バテじゃなくて。
夏バテじゃなくてね、春バテっていうの
は。
ちょっと僕初めて聞いたもんですからね。なんぞやと思って。
それは。
え？
どんなバテ方になるんですか？
これはですね、うん、一つは簡単に言うと、うつ症状と似ているっていうことでね。
うん、なるほど。
うん、イライラとか、
うんうんうん、
気分が落ち込んだりとか、
はい。
あと、倦怠感。
はい。
それから、多いのが、睡眠障害、
うん。寝られないってやつ。
うん、寝られないっていうのと、あと、起きている時でも、
うん、
もう常に眠いというね。
辛い話ばっかりですね。
そうですね。夏バテはね、その肉体的に辛いんですけど、うん、
はい。
春バテは精神的に辛いというそうなんですよね。
じゃあ自律神経。
そう、まさにそれなんですよ。
バランスが崩れるんだ。
そう。
やっぱり温暖さというか、ね、今もまだ、まあ今はそろそろ落ち着いてきましたけど、
うん、うん。
ちょっとね、夏日来たら次の日10度下がってるとか。
そう。
あれでしょう。あれが効くんでしょうね。
そう。まさにそうなんですよ。
ああ、やっぱそう。
で、大きい理由がね。
うんうん。
二つあって。
ほう。
一つはね、今言った。
うん。
一日の中でも寒暖差がもう非常に大きい時期で今。
はい、そう。
ね、うん、それと、あとは三寒四温つってね。
はい。
三日あったかく、三日寒くて四日あったかいと。
ほう。
いう、この、日替わりの温度差と、
はい。
一日の中での寒暖差の 大きさ、それが今この時期すごく大きいらしいんですよね。それでやっぱの体のね、体温調節が鈍ってきて、うん、はい、それでこう自律神経をやられちゃうらしいんですわ。
ああ、そうなんや。なんか対処法とかあるんですかね。
あります。うん、これはね、はい、一番効くのが、うん、体を温めること。
お、温める。
で、うん、でやっぱりぬるいお湯に長く浸かるというのが一番効くらしいです。
ああ、お風呂ね。
ええ。
はいはい。
できればその、炭酸入浴剤。
うんうん。
これを使ってね。
うん。
血行を良くして。
はい。
それでまあ38度から40度ぐらいのお湯に、まあ、10分から20分ぐらい、ゆっくりと使って。
はい。
うん。これを大体ね、
うん。
5日ぐらい。
はい。
続けてみると、効果あるらしいです。
5日間連続で入るってことですね。
そうですね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
あともう一つは、なるほど。寝る前にね。
うん。
目元を蒸しタオルかなんかでこう温めると。
はい。
そうすると瞳孔が緩んですごくリラックスするらしいんですね。
ほー。で、寝やすくなる。
そうそうそう。で、そのね、うん、睡眠の質がすごく上がるらしいんですよ。
へー。
まあ、それによって、脳内物質のね、
うん、
セロトニンとかドーパミンっていう快楽物質。
はい。
これが増えるので、
うん、
大体これでの春バテのね、症状を改善させることができるらしいですね。
なるほど。その目を温める、蒸しタオルで。
ええ。
それもなんか。5日間ぐらい続けた方がいいんですかね。
そうですね。
うんうん。
であとなんかね、目を温める、アイマスクみたいのもあるみたいですよ。
ああ、ありましたね、そういえば。
ええ。
うん、
まあ。そういうのも利用してみるのもいいかもしれないですね。
なるほど。ということは、基本的に、ああ、どうぞどうぞ、さっきどうぞ。
あとね、原因の一つがね、
ほう、
ね、環境の変化もね、
ええ、
この、例えば、就職とか、進学とか、転勤とか、引っ越しとかね、
はい。
そういう環境の変化で、
うん、
常に精神的に緊張する時期が、になるんで。
なるほど。
これも原因の大きい一つらしいです。
以前から5月病みたいなね。言われてましたけども。
そうそう、そのね、引き金になるらしいんですよ。
ああ、そっか、繋がってんのか。
そうそう、これを引きずって。
う
ん、
そう。
うん、5月病に入っていくっていう人もね、結構いるらしいんですよ。
ああ、そっかそっか。じゃあ、4月のうちに、もう終わりかけておりますが、早めの、ちょっと対処しといてね。
そうですね。
ね、ぜひね、その後また夏がやってくるんでね。
そう、この夏バテですわな。
梅雨でちょっと調子崩して、また夏ってあるから、うん、やっぱりちょっと自分なりにこう調整する方法を沢さん教えていただきましたけども、うん、そういうのを自分なりにね、あ、これやったら調子ええわ、とか。
そうですね。
ね、そういう手軽な方法を試してみて、ぜひね、調子取り戻していただきたいなと思います。
はい。
はい。いや、ありがとうございます。それとですね、5月、ちょっとこの間もお伝えしましたけども、大阪は吉さんの SBC。
はい。
はい。グループレッスンなんですが、5月は12日の土曜日と、26日の土曜日ということで、
はい、
まだ、どちらも若干、残席あるということでございますので、
はい、
5月ね、もういい時期に入っておりますので、うん、ぜひね、散歩、いいところなんですよ、場所が。
ああ、そうですか。
静かで、ちょっと山、うん、山、小山というかな。
ああ。
まあ、丘かな。
うん、
ちょっとね、あ、こんなところにこんなもんあんねやっていう施設なんで、ぜひ、SBC で、皆さんと一緒に、ちょっと頭空っぽにしてね。
うん。
うん。ぜひ、いい一日と、まあ、週末をですね。
はい。
過ごしていただきたいなと思います。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Oki Raku Channel。
はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。いつも楽しく聞いています。子供の頃からずっと疑問に思っていることがあります。人間は何のために生まれてきたのでしょう。人生には何か目的があるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、人生の目的とは何だろうっていうね、
うん、
話なんですけど、目的という言葉は、
はい。
辞書で調べますと、はい、こんなもん調べてどうすんねんと、まあまあ、ちょっと調べてみようかな、と思います。成し遂げようとする事柄。
はい。
という意味らしいですね。
うん、
まあ、らしいですねってわけじゃないでしょうけども。
はい。
知っておりましたけども。成し遂げよう、何か成し遂げようとすること。ということは、人間には一人一人、何らかの目的があると。
はい。
何かを成し遂げるためにこの世に生まれてきたんだと。
うん。
うん、いう話になるわけなんですが。
はい。
僕もね、実はこの M さんと同じ疑問を、持っていた時期がございまして。
はい。
はい。僕はね、自分の使命って一体何だろうみたいな。
うん。
うん。前世に何かやり残したことがあったのかも、みたいなね。
はい。
まあ、だいぶ前です。もちろん、金城が出会う前なんですけど。一時この精神世界にですね。どっぷり3、4年余りましてですね。
うん、うん。
まあ、あれこれ、いろいろ学んでみたんですけども。なんかね、どれもこう違和感があるというか。なんかええなと思うねんけど、こう、奥の方でなんか違和感があるというか。っていうのはね、この、もし誰かに、この僕の人生の使命を教えてもらったところで一体どうなるのかと。
うん。
結局その使命とやらに、なんかこう縛られてしまうんじゃないかなと。
ああ、そうですよね。
なんかスッキリしないんですよ。
はい。
スカッとしたいんですけどね。ちょっと違うかなみたいなんで、
うん、
でちょっと精神世界から離れてですね、
はい、
でも離れたものの疑問ってそのまま残っておりますので、なんか悶々とするものがあるんですね、
うん
うん、それからまあ 2,3 年後ですかね、この観念浄化と出会うわけなんですけども、
はい、
でこの観念をですね、
うん、
片っ端から、
はい、
なりふり構わず、うん、全部捨ててやろうということで、手放していくと、
うん、
これがびっくりすることにですね、
はい、
全く何も残らない。
うん。
観念、浄化していったら観念じゃないものが最後残るだろうと思ったわけですよ。それが本物やと。
うん。
それが真理だみたいな、そんな風な勘違いが あったんだけども、最後何も残らないんですね。
うん。
で、まあびっくりしましてですね。
うん、
で僕は行き着いた答えというのは、僕がですけども、
はい、
言葉はすべて観念である、
うん。
ここに来ちゃうんですね。
うん、
全部消えちゃって残らなかったと、
はい、
うん。ですから要するにそもそも目的というものはなかった。
うん
うん、これないものはない、
うん
うん。ないということは、裏を返せば、これ無限にある。
うん、
これ、同じことなんですね。
なるほどね。
そうなんないと無限にあるは一緒でございまして、うん、例えばあなたの使命はこれですよ、
うん。
と誰かに決めつけられようがですよ。
はい。
私は〇〇のために生まれてきたんだと思い込もうがですよ。
うん。
それが間違っているわけではない。
はい。
うん。僕はあの、魔教時代はですね、
うん、
間違ってると思ったんですよ。
は
あ
は
あ、何もないのに、みたいな。
うん。
うん、ないのに、何言うてんの、この人、みたいな。
ああ、なるほどね。
魔教ですからね、なんたって。
はい。
でも、そうではなくて、間違っているわけじゃない。
うん。
うん。まあ、どういうことかと申しますとですね、もう、あっさりしたもんで、この世界には、あるものしかない。これ、
はい、
あるものって体験なんですね。
うん
う
ん
うんうん、例えばですよ、
うん
何をやってもつまらない、
うん
ね悩んでいた女性がですね、霊能者のとこへ行ってですよ、
はい、
どうしても自分の目的が知りたいんですってね、
うん
言ったとします、
はい、
するとこの霊能者から、あなたの使命は大勢の困っている人たちを助けることです、って言われるんですね、
はい
でね、なんか思い当たると、
うん、
なるほどそういうことやったんやなということで、
うん、
早速こう海外のボランティアにですね、ボランティア隊にね、
うん、
応募してみると、
はい、
でもう早速翌月にアフリカに行くことになるね、
はい、
そして現地でなんと男前のアメリカ人と出会って。結婚するというね、
うんうん
例えばねこういうことがあるかもしんない、 ね、人生の目的を知ったことで運命の人に出会えました、ありがとうございますっていうね、これとても素敵な展開だと思います。
はい
はい、でもね、これは人生の一部をね、こうスパッと切り取ったドラマである。
うん
うん、ここね、あの大事なとこなんですけども、このドラマと体験って似ているようなんだけども、うん、
はい、
これちょっと本質的に違うもんなんですね。
うん、
うん、体験自体には何の意味もない、
はい、
ね、意味がないからこそ自由自在に意味付けすることができると、
うんうんうん、
だから同じ出来事が、まあ現象があったとしても、
うん、
全然この現実はそれぞれみんな違うじゃないですか。
そうですね。
うん、
うん、
だからそれは意味付けなんですね。
うん、
うん、だ、例えば30万円のボーナスが出て、
ええ、
おー出たよーって喜ぶ人と、
うん、
はぁみたいな、
うん、
なんで30なーみたいなね、うん、少なーみたいな人もおるやろ
う
し、
そうね、それぞれのね、
うん、価値観も違うしね、
価値観のね違い、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だからあー、この人生の目的というのも、
うん、
実は思考の意味付けなんですね。
はい、
自由自在につけれるんですよ。
うん、
うん、あの別にこうだっつうのはこうなんですよね。
はい、
もうそれは人生の目的として間違ってるもんではないねんけども、
うん、
そもそも思考の意味付けであるということを、
はい、
しっかりとですね、うん、まずここは押さえとくと、
うん
うん、でももちろん僕は意味付けを否定してるわけではなくてですね、
はい、
先ほど言いましたように、そういう時期もありましたけども、
はい、
今は違うですね、
うん、
なぜなら意味付けも一つの体験です、
はい。
ということが分かったんですよ。だから体験に良いも悪いもないし。
はい。
ね、正しい体験、間違った体験というものもない。
うん。
うん。あのね、こんな話すると、まあ、分かったような、分からないような、なんかこう、もやっとした方も結構いらっしゃるかなと。
うん。ただ、この間ね、
うん、
僕も、今この瞬間瞬間体験してるだけなんだっていうのがね、
うん。
うん、やっぱ、突然思いました、それ。
ねえ。
うん、
そもそもね、
この
過去や未来、過去と未来というね、
うん、
観念があるからややこしくなるんです、人間っていうのは。うん、じっくり考えてみていただきたいなと思うのは、皆さんに、考えてみていただきたいのは、この、過去と未来を体験したことがあるのか。
うん。
うん、体験することができるのか。
これはできませんわな
。ね、沢さん過去体験したことあります？
過去の体験。
この間過去体験したんですよね。みたいな。
ないですね。
ね、例えば沢さんが30年前にタイムスリップするとするじゃないですか。ひょんなことから。
はい。
ね、戦国自衛隊みたいな映画ありましたけどもね。
ああ、ありましたね。
まあ、30年前だとすると。
ねえ。
でも、その沢さんが体験しているのも、
うん、
これ過去ではないですよね。
うん。結局、今体験してますもんね。
そうでしょ？
ええ。
30年前の沢さんっていうのは、これ、実は意味付けなんですよ。
うん。
うん。どこへ何しようが今しかないんですね。
そうですよね、
う
ん。
そう。だからね、我々が体験できるっていうのは、これ今この瞬間だけ。
うん。
うん。ここをね、ここも押さえておいてください。
そうね。
以前ほら、大昔かな、このツタンカーメンの話をね。沢さん、多分、コラムかなんかに書いたんでしょうかね。これは、3000年前のツタンカーメンです。ね、
うん。
古代エジプトの、みたいな。
そうね。
ね、ガイドさん言うかもしれませんけども。
うん、うん。
これは意味付けであってですね。
はい。
ね、そこにあるのは、今この瞬間のツタンカーメン。
うん。
うん。ですよね。
そうですね。
3000年前のツタンカーメン見に行くねんってことできないんですよ。
本当そうですね。
そうなんですよ。
星の光と一緒ですわな。
そうそうそうそう。あれはね、
子供の頃言われましたもんね。
うん。
プラネタリウム行ってね。
そうそうそうそう。
皆さんが見てるのは、何万光年の昔の光を今見てるんですよなんて言われてね。
どういうことやねんってね。今やったらちょっともう笑っちゃう話やねんけど、そういうね、これ意味付けっていうのはこれ嘘をついてるわけじゃなくて、
う
ええ、科学的にはそれ間違いないんやけども、うん、我々が体験できるのは今だけなんですよ。
そうですよね。
うん。何万年光年の光を今見ることはできない。うん。うん、今の光なんですね。
そうですね。
うん。うん、ここね、結構ね。
うん。
ああ、そうだよね、と、終わっちゃうと、うん、次の日また囚われてますよ。
うん。
過去と未来っていうないものに。
そうですね。
人間って面白いんです、だから。
うん、
だからね、過去と未来は、この絶対に体験することができない。
はい。
この一点、いいですか、うん、この一点だけを断るごとに、思い出していただいてね。
はい。
じっくり考えてみていただきたいんですよ。
うん。
うん、もう ね、うん、あれこれ、めんどくさいことやらずに、これぐーっと言ったらね。
うん。
これね、その代わりね、土真剣に。
はい。
うん、思考禅というのもあるんですよ。
うん。
うん、うん、なって考えるんですよ。
はい。
うん。禅問答ってそうですよね。
うん、そうですね。
うん、なって考えて、ドーンと抜けるときがあるんですよ。
うん。
ですからね、ただし、土真剣に考え続けること。
はい。
そうするとね、ドカーンとこう、電気ショックがね、
うん。
やってくるかもしれない。
はい。
ね。これね、もうなんて表現したらいいんかな。もう電撃ショックと僕呼んでますけど。
うん。
もう本当に雷に打たれたような気づきですよ。
ああ
。ゲゲー、人生なんてどこにもないじゃん。
うん。
っていうね。もうびっくりしますよ。
どうですか。
そう。だからね、ここをずーっと一点。過去と未来は絶対に体験できないんだ。え？って。
うん。
じゃあ何なの？何なの？
って、
うん。もうね、ここをね、もうすぐゴールデンウィークですよね。
はい。
うん。連休に入るっていう人もいるし、サービス業の方はもうずっと仕事やってる方もいらっしゃると思いますけども、
はい。
これね、特に予定が入っていない方は、うん、ぜひね、これ、うなってください。
一点勝負ですね。
一点勝負です。
うん。
うん、もう一点ですよ。
はい。
過去と未来は体験する。もう絶対という言葉は、ないって言いますけど、
うん、
これだけはあります。
うん。
これは
絶対ですね。
これは絶対です。
はい、
じゃあ、もう悩み事って何を悩んでんねんっていう話になってくるわけですよ。
うん、そうですね。
うん。何悩んでる言ったら、必ず過去か未来なんですよ。
うん。
うん、悩みはですよ、
うん。
苦しみは今にありますよ。
はい。
うん、うまいこといかへんとか、誰かに否定されたとか、彼女に振られたとか、いろんなそういうものは、今この瞬間にある重い感情やけども、
はい。
うん。悩み。
うん。
ね。そうなると、どうなるかという。
そうね。必ず過去ですね。
ね。すると、うん、未来、この今がずっと未来に続くんじゃないかとかや。
うん。
うん。悩んでる方もいると思うんですよ。うん、でも今、それは今なんだと。
うん。
その、苦しいの今なんだと。
はい。
で、現象っていうのは、続かないんですよ。同じ現象っていうのは続きようがないんですよね。
はい。
うん、だから、その苦しみっていうのは、ずーっとあることはできない。うん、もうそうなってるんですね。
はい、
うん。悩むとずっとありますよ。
はい。
うん、ずっと過去を持ち出して。
うん。うん、
その人、例えば、なんで、振った彼女のことを、特に男性はね、なかなか、忘れられないって言いますけど、女性の方が、なんかね、スパッと切ってる、切れるみたいですよね。
そうですね。もうカラッと変わっちゃうみたいですね。
そうそうそう。男性はまあ、何年も引きずるっていう人が多いです
ね。
まあ、どっちにしろですね、それ、今なのかって言ったら過去なんですね。
はい。
うん、その出来事があったのは。
うん、そうですね。うん、
今は、ない。
うん。
うん。で、いいです。悩むもこれも一つの体験ですし。
はい。
うん。それは別に構わないんだけど、もうスカッとしたいと。
うん。
うん。いう方はですね、今日の僕の話、いや、何言うとんねんって言っていただいてもいいんです。ただ何言っとんねんって言っていただくんであれば。
はい。
うん。確かめてほしいんですよ。
う
ん。うん。僕もずっと疑い深い人間で。
うん。
うん。信じることに違和感を感じる人間やったから。絶対自分で、なんかこう確かめれることしかやっぱり ダメだったんですね。だから、なんか読んで信じていかなあかんことは僕はずっと違和感感じたんで。
はい。
だから、スカートしたいっていう方はですね、うん、もちろん観念浄化と座禅のこのコンビネーションの中にこの思考を入れていただいて、
はい。
ぜひ、もんもんとしたゴールデンウィークを過ごしていただきたい。いや、これがね、スカッとするためのもんもんですからね。台無しにしようっていうんじゃないですよ。
うん、そうですね。
はい。ですからね、うん、そういうのもありじゃないかなと思います。
はい。
はい。お気楽チャンネルはですね、来週ゴールデンウィーク中もですね、更新する予定でございますので。
はい。
また聞いていただければなと思います。
はい。
はい。今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた、次回。